ケイジャさん、ブラジルサンバっすか。
ブラジルサンバ。
お、急にオープニング変わった。
あ、よかった。
あれ？
あ、多分オンエアなってなかったかもしれんな。
あ、なるほど。
ツイキャスでは多分拾われてると思います。
あ、よかった。じゃあ
どういう状態？今じゃあ電波に今ようやく乗っかったってこと？
そうそうそう。つまり多分ツイキャスではこの音楽が流したわけよ。で、こっちのオンエアがオフエアになってたから、うん、でも、まあね、ラジオ的な電波には多分乗ってなくて、うん、つまり放送事故を防ぐためのあの音楽あるさ。
はいはいはいはいはい。
そうそうそう。
それがね。
なるほどね。じゃあようやく今、じゃあもう一度自己紹介しときますか。
え、あの1週間に2回しか言えないあのフレーズ言う。
じゃあ言えるやし。や、
じゃあ言うか。
1週間に2回だったら言えるやし。
いや、お、最初と最後も言わんといけんから。
あ、じゃあ今日最後の部分を取っていいよ、そのくくりは。
スナックでも言わないと。
変なルーティンはいいから、スナックのいいよ、ノルマは。
そうなんだ。
はい、じゃあということで、まあ改めましてね、ツイキャスの方は2度目になるんですかね、
はい、
はい、電波の皆さん、こんにちは。水曜オリジナルは始まりました。お相手は
しんとすけ、しんと
しんとすけ、しゅり、石港。オ
リジンのセックスシンボル、ケチャージだよ。
しっかり言うやしや。
ありがとうございます。
ねえ、これ1週間に2回らしいんでね、もう貴重なセックスシンボルがもう2回も来たということで、
もう終わりかなって。
ありがたいですね。
加藤ちゃんさんが、うん、またケージャーさんが上を向いた目が見れるっていうふうに来てるんですけど、
もうコアなファンついてるわ。
確かに今ケージャーさんチェックしてたらしっかり上向いてましたね。
あ、向いてました。
このセックスシンボルっていうときは、
そうなんです
。なんでこのセックスシンボルっていうときは上を向こうって決めてるんですか。
いや、行ったんでしょ、焦点でしょ、
行った焦点で
し
ょ。
死にシンプルやし、
な、設定しっかりしてるな、一応、う
ん、ちゃんとやらないとね。
一個一個に意味を持たすんだこの人は。
うん、大事大事、こういうの ね。
ということで2月の7日水曜日生放送でお届けしております。
はい、2月一発目ですか。そうですね、水曜日は
もう2月は一発目の水曜日ということで、
もう、
う
ん、この間、はいはい、ね、クリスマスやったばっかなのに。
そうですよね、
もう2月ですよ。
もうこれはもうほんの早い、
う
ん、
もうやばいですよ。
毎度毎度早いですね、時が過ぎるのは。
もう毎年言いますけども、この時期やっぱり忘年会の話しないとね。
早いって本当に言ってる。でも本当に言ってる。これは
何年間に来ますからね、
毎年ね。でまた今日シンは髪を切って。
ああ、本当だ、
切ってないですよ。
切ってはないんだね。
これ切ってるでしょ、これ。
中に縮めさせたんです
。そう、
いや、埋め込んでいったんでしょ。
埋め込んだスタイルあんの、それ。これ、タケノコスタイル。
なんか全部。陰毛の方をグッて引っ張ったらこうなるの。
いやいや、そういう繋がってんだ。じゃあ、毛根は死に長いよ。中で繋がってる毛根自体は。うん、うん。そんな風になってんの。
すごい、でも、切りすぎたなぁ。ちょっと丸坊主の、伸ばした後みたいになってるね。
そう、だから今日。
野球部時代の。
あ、なんか、あれ？仕事関係でこうなったの？
いや、もうなんか最近ジム通ってるんですよ。
ああ、はいはいはいはい、なんか言ってましたね。
筋トレのね、
筋トレのジム、うん、で前の髪の時もううざーと思ってて。
ああ、はいはい、はい、
でやっぱそういう上級者の人とか見たらもうさっぱりしてるのよ。
あ、これはやっぱりおじさまを中心に、
まあ、違う違う、上級者さ。
あ、なるほど。ムキムキの人。
筋トレ上級者、
はいはいはい、
タンクトップにさっぱりしてるのよ。
あ、これはもう若い人も、う
ん、これは俺タンクトップか短髪かどっちかってなったらまずは単発行って、
はいはい、
うん、いずれ今日スーツつけてますけど、いずれタンクトップつけますんで。
あ、それはもうジムでのもうそのスタンダードというか、ね、ジムスターみたいな人がみんな単発タンクトップなんだ。
そう、
なるほど。タンタントップだじゃん。
それではない。
それではないんかい。
ジャンクトップです、
ね、いや、元同期のコンビ名誰が分かればそれね。でもシンがこの今日スーツで単発じゃないですか、
うん、はいはい
はい、はい、
俺死にどっかで見たことあるなと思ったら、うん、お前お父にそっくりだな。
へ、
あ、でも似てるかもね。
お、こんな感じなんすよ、お父の髪型も。
へ、
お、死にそっくり、
うん、やっぱ似るんすね、
うん、
親子だから。
親子は似ますね、うん、うまんち広場にも出てましたし、真のお父さんは、う
ん、なんで、
あの校長代表として、
へ、
はい、この県の広報番組に
すげ
出てて、なかなかのタレント性を持ってましたね。
やっぱり心、やっぱ血があるんすね、そういう、うん、
一方その頃シュリー・シミネの音はってなりますけどね。
ああ、なるほど。
いや、一方その頃俺の音は
ちょ、変なハゲ方してるんですよ。
いや、4K や。
どんなでしたか、どんなですか。
ここ反り込みみたいに、はい、こう本当に東京バーナナ身につけたが一個スポットハマるぐらいのハゲ方
してる。いや、どんなハゲ方だな。
ちょ、本当そうでしょ。でも
いや、確かにそんなハゲ方だけど。
お前もすぐだよ。
いやいや、
音に似るの
あれは遺伝なの、バナナのハゲ方は。
遺伝だよ、
もうハゲてないんじゃない、もしかして。
いや、どういうことですか。
若い時に山で熊に何かやられたんじゃないか。
引っ掛け傷。
ガサッ戦った時に熊にガサ
ー、すごい不幸中の幸いやしや。
もしかしたらよ、可能性があるよ。
殺されるという不幸がある中で、うん、たまたま恥ずかしいハゲ方をしたという、う
ん、まあまあ何かしら買ったんでしょうね、父ちゃんがやり返して。
いやすごいな、うん、じゃあ雲枯らしの方をピックアップせ。なんで変なハゲ方の方をピックアップすれば。
まあ似るんすね、とにかくね。
まあそうですね、
親子はね、
うん、そうなりますね、はい。なんかありますよ最近は。
僕いろいろあるんですけど、
はい、
どれがいいですか、右と左。
右と左。
左で
いや左でじゃなくて、くじとか持ってないでしょ別に。
左だったらじゃあ家具の話しようかな。家具
今決めてるやし、結局
ちょっとソファーがずっと買いたくて、
はい、
もうボロボロなんですよ正直。もうバネも突き破ってしまって、下の方に、
はいはいはい、
もう何年もですよ、うん、で下にも傷つくから、下にもこう漫画雑誌を挟んでずっとやってたんですけど、
はい、
腰も痛くなるんですよ、変なソファーになって、もうボコンって、
あ、なんかイメージつきますね、
綿がなくて、
うん、そうなんですよ、
ありますね。
だからもう買おうと思って、たまに家具屋さん、
はい、
大きいところとか、
はい、
まあ、さらに大きいところとか、
はいはい、
まあ、2つですけど回ったりするんですけど、気持ちいいですね。
あ、この座った時に新品の、
もうそうなんですけど、ソファーが大好きっていうのを知りました、僕は。
あ、なるほど。
単純にマニアになりそう、本当に。
これはもう生地は関係なく革でもよし、
もうソファ全部、そうそうそう、あ、何でもいいところが、まあもちろん一応言ったんですけど、
はい、
これもう買うっていう、
僕はもう家具マニアになりたいぐらいあれですね、家具好きですね。
あ、もうソファー以外
もウィンドショッピングでもいいです、もう本当歩くだけでも。
で、匂いもいいですもんね、家具屋って。
あ、そうですね、
新しい木の匂い、革の匂い、
確かに。 ありますね、そういうのね。
で、
なんかあの高級品とか、
はいはい、
のコーナーと、まあ、普通のっつっても、まあもちろん高いですけど、
はいはい、
で最近見たら俺大体予算300円で買えんかなと思った
ら、いや、さよや、
ちょっと100倍ぐらいするんですよ全部最低で。
いや、そりゃそうでしょうよ。
3万ぐらい大安ですよ。
なんで意外そうに言ってるば、
一生買えんやしと思って。
いや、なんで一生3万もたまらん
ば。そんな中4万円のがあったんですよ。
いや、高いやし、まだ
L 字型のよ。
お、4万まだまだ高いやし。
ものすごいのがあって、高級の、うん、あの家具が置いてあるところ、
はいはい、
これの大安売りしてるから、元の値段見たら多分ですけど、びっくりしてたんで多分間違いないと思うんですけど、はい、30万ぐらいだった
の。高え、
すごい。
30万が4万円、他のところ見てもそんなに安売りはしてないんですよ。
それアウトレットだからってことなんですか。
いや、わからないです。多分よくいろいろ見たけど、いろんな角度から、
はいはい、
別にアウトレットっても書いてないし、
はあ、
まあ、展示物であの一点物もこれ一品ですってなってもそんなに安売りはしないと思うんですよ、
うん、
はあは
あ、実際他でも見たんですけど。
ああ、なるほど。
せいぜい、まあ、20万が10万安くなるとか、
はい、
5万安くなるぐらいなんですけど、
う
ん
うん、30万が
4万ですよ。もうこれ買おうかなと思う。
お
ー、おー、もう 80% オフぐらいですもんね。
だからもう月300円のローン組んで、
はい、
でそれでやっていこうかなと思ったんですけど。
いや、何百回払いだばや。
まあ100回払い、
よく審査通りますねそれ。
でももう本当すごくないですか。普通の5万円のが4万とか3万ぐらいではだいたいいいの買えたんです、
まあ、1万オフとかはよくありますよね。
でも1万プラスしてですよ、
はい、
例えば 4万3万円、
はいはいはい、
4万、これが30万のが4万ってなったら、
これはやっちゃいますね。
こっち我慢してこっち買おうかなって思いますね。なんか1万プラス、
僕はその思考回路になっちゃいますね。
僕も
確かに作戦なんでしょうね。
まあまあ作戦だと思います、
うん、なんか牛丼屋とか行っても、
うん、
結局なんかプラス100円とかで、
うん、
なんかネギとか乗っけたくなるみたいな。
乗っけちゃいますね。
290円で波っていうのをかましといて、
うん、
結局オプションつけちゃうみたいな、
まあ、でも家具がいいっていうのは僕も実感してるんですよ。
お、はいはい、
と言いますのも、あの僕やっぱ離婚してるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
ラジオでは多分初めてですかね。
あ、そっか、まあ、でも、まあ、知ってる方はもうほぼ知ってるじゃないですかね。
離婚してて本当にさっきケイジさんが言った L 字型のソファーとか、
はいはい、
あったんですけど、はい、離婚した瞬間に全部持ってかれてまして。
あ、はいはい、まあまあ、
もう超広い部屋で僕あの体操座りでポツンって真ん中にいた。
座るものもないんだ。
もう何もなくて、もう床にポツンっていう時期がありまして、
みんな引き出みたいなその絵。
そう、
処分したいのがいっぱいあるから家に、
はい、
全部あげたやつ。
あ、マジっすか。
タンスもあげたい、
汚
汚ねえダンス。
いや、汚ねえダンスいらんよや。
処分するのに金出るんだぜ、あれ。
あ、あと、バネ、バネ付きソファーもあげましょう、新にじゃ。
そうだね、はあ。バネはついてるから。
おう、であと、綿を詰めるだけじゃないですか。
綿は、一応あるはずだから。
はい。
あの、バネが突き抜けてるだけで。
いや、全然別売りで綿買えばいいんすよね。
そうそう
そう。
いや、死にポジティブやしや。どんだけソファー欲しいば。
今、一個、死に低いソファー買ったんで、これで、刑事さんからもらったら。夢の L 字、L 字ソファー。やったぜ。
すごいさ、なんか。
そう、継ぎはぎ L 字いる？
いるいる。
継ぎはぎ L 字。うん、
でもすごいんすよ。でもこれもう、本当にポツンという体操座り状態だったんですけど、いろんなライブ、各ライブとかで、本当に家具がないんですよって、チャイしてたら、冷蔵庫、
え？
洗濯機、大型テレビいただきまして。
すごいさ、
もう。一応今は、ちょっとは。
昔だったら三種の神器ですよ。ですよ。昔だったら
整ってるんだ、もう
完璧ですね。
もう今皆さん神の品物を余らしてるんですね。
神器プレゼントいただきました。
うわ、かっちょいいな。ありがたいっすね。
じゃあケイジャーさんもその4万のものはもう購入決定の方向で。
わからないんですよ。だから
売約とかはしてるんですか。
あの俺一応でかい買ったんですよ。結構っていうか、まあまあまあでかいんですけど、
はいはいはい、
俺の家のこのいろんな処分したいのドカさんと入らないんですよ。
なるほど。
まあ入りはするけど、
はいはいはい、
無駄にでっかいで汚いのしかないから。
汚ねえんだやっぱ。
ちょっとずつ今処分し始めてるんですけど、これ多分バーゲンの時間もまたないんですよ、もしかしたら。
うん、
で一応4万とは言いましたけど、
はい、
もしかしたらこう送料とか、
はいはい、
あともしかしたらソファーの処分代とかで下手したら5万ぐらいいきそうなんですよ。
あ、そっか、逆に処分代がかかるんですね。
ただなんかあのトラック貸せますよレベルの家具屋さんなんで、
はいはいはい、あ、なるほど、まあ、自分で運ぶこともできると。
もしかしたら大丈夫なんですけど、ただ、はいはい、処分ね、
はいはい、
切ったねソファーの、
はい、
処分どうしようかなとか。
なるほどね。
大変なんですよ。
買い取りとかしてくれるとこはないんですか。たまに ないですか。いらなくなった
家具あるでしょう、ね、
しかも結構壊れてても多分直すんかな、うん、
リサイクル屋さんみたいなところで
そう買ってくれたらいくらで一応それも買い取りますよみたいな処分兼ねて。あ、はいはいはい、
なるほどね。
あ、なるほど、買わないといけないんだ。
また値段によってタダで取り引き取りますよとかね。そうそうそう、それがあればいいんだけどね。まだちゃんと聞いてはないんですけど。いや、だからもうちょっとソファー買ってちょっとエレガントな生活しようかなと思って。
これ大事っすね、
はいはい、大事なんですよ本当に。あとなんか掃除しやすい、ちょっといろいろあるでしょ。掃除しやすいようなちょっと下がちょっと空いてるぐらいがいいとか。
あ、はいはい、空いてない、詰まってる方がいいとか。
そうでなければちょっと持ち上げた時に軽いなぐらいのとか。
うん、
あるでしょ、一人でできるやつとか。
はいはい、
こういうのもちょっといろいろこだわって買いたいんですけど。でもし、でも、
はい、
さらに同じぐらいの時期から買いたいものがあって、
はい、
DVD レコーダーを買いたくて。
はあ、なるほど。
で、まあ、これが迷ってるんですよ。なんで俺ソファーに4万も払ってだったら DVD レコーダー買えたんじゃないかってちょっと葛藤もあったんですよ。
DVD も多分相場4万ぐらいですよね。
4万5万ですよ。
だから俺レコーダーって録画ってこと。
録画もできるやつ。
できるやつ。あ、再生も。あ、
これブルーレイ。だ、俺予算はもうもちろん300円でいこうとしたんですけど。
安さよや。
全部100倍するんですよレコーダー。
いや、それはそうだよ。
舐めすぎでしょ。
考えられないから。
ドルと思ってんの日本語。
だからどうしようかなっていう、
うん、あ、でも優先順位がもう分かんなくなってるんだ。
ソファーと DVD。DVD は結局そんな見てもないし、はい、もう俺録画ももちろんないから、あ、ないっていうか。
録画はしたいんすか？
録画もしたいんですよ。DVD レコーダー自体がもうほぼ再生のしかないんですよ。
はいはいはい。なんか録画できるやつって、まあ、でもそっか、
最初の頃は、あの、デジタルにテレビが変わった時に、
はいはい、
すごくストレス溜まって。
なんでですか？
今までずっと録画してたのにみたいな。
ああ、なるほど。
でもあの時あのテープ時代だったから。
テープで録画してたの？
そうそうそう。
もうハードディスクになっちゃって。
なっちゃって。
できなくなったんだ。
電波も違うから録画できませんよ。
はいはい。
で、そっからいろいろ変わっていったんですよ。
今は、でも DVD に映すことってなくない？
DVD？ あ、
ま、これは、なんそうそう。デッキ自体に、はい、その、なんか録画みたいにできるでしょ。
そうです
ね。デッキ自体にっていうか。
ああ。まあ、一回ハードディスクに。
番組、そうそう、番組の録画。
外付け HDD ってやつですか？
これがないと、はい、まあそうですね、外付けじゃなくてもいいんですけど、まあまあ、これないとやっぱり、僕の、まあ仕事上ね、
はいはい、
ピラミッド情報が全然入ってこないから、
いやそっちかい、芸人の方じゃないんかい。
大体俺が外に出てる夜の時間、いい時間帯にしかやらないから、ピラミッド
情報。いやそれは知らんよ。や
世界不思議発見しかやらないもん、
世界不思議発見も
それか深夜のなんか世界遺産みたいな、
NHK のやつしかやらんよ、
うん、だからもうあれぐらいじゃない、もう録画しないと見れんから。
いつもあの時間外出てんだ、
やばいでしょ。あれで年収300は行きたいんで。
いやどうやって食おうとしてる。
ピラミッド情報
じゃあ買え、レコーダー買えじゃん。いけるんだったら
新しいビジネスを発見すんな、変なところで。
でもソファーがないとね、気持ちよく見れないんですよね、そういうの。欲しい体調。
最終的にはピラミッドが中心にあんだ、うん、
どっちがいいんですか。
ザイス買え、まずザイス買ってレコーダー買え。
レコーダーは絶対必要だよ、今の感じだったら。
どっちですか、
まあ、でもリアルなことを言ったら、はい、まあ、でもソファーじゃないですか、やっぱり。
ソファローかな。
いやソファルっていう動詞はないけど、だって腰がやばいっていうのは、うん、結構ケアは必要じゃないですか。
いやもうこれ本当にやばいんですよ、
うん、これはもう日々のね座る場所っていうのは大事だから、
まあ、あのソファーの前の方あるでしょ、あの板の部分、
はいはい、
あの背もたれぐらいどっしりいくんじゃなくて、
はい、
もう前の方の板の頑丈な部分に俺座ってるんですよ。
要は地面に座ってるってことです
か。枠組みみたいな、
枠組みに。そうそうそう、
四角の一番
前の辺。後ろにはいかない、
バネがいるから。
それもただソファーじゃなくて枠組みやし。
枠組みに座ってるんですよ。
あの化けの皮剥がしても同じ意味ですよね。もうケイジャーさんが座ってるってことは、
あれ全部綿全部取ってバネ取っても俺は枠組み枠組みに座ってると一緒なんです。
地形枠組みも折れるでしょうね。
もうバキと思いますよ、本当に。
すごいな。
だからもう本当がっかりなんです。
死に物大切にしますからね。あの前、
そうなんですよ、
あの首里時代に、うん、こっち FM 那覇が首里にあった時に、あ、まあ、今もあるんですけど、はい、そこから放送してる時に、あのケイジャーさんに僕新品の消しゴムを持ってて、
はい、
それをあげたんですよ、うん、これが多分な3年前ぐらいですかね。
そんぐらいですかね、うん、やってた時期の、
まあ、いっぱいあるんであげますっつってあげたら、うん、1週間前ぐらいにケイジャーさんが、シュリーお前からもらった消しゴム最近全部なくなったやつだって。
すご
っ。俺消しゴム多分使い切るっていう経験したことはないんですよ。
こんぐらいですよ皆さん。もう5ミリ粒、5ミリ粒まで俺使いました。
だから最終的にその本体自体がカスになるぐらいまで。
そうなんです、
使うってことですよね。
カスよりちっちゃくなったんですよ。カスよりこの本体がちっちゃくなったんです。
カスよりちっちゃいってあるの。それも練り消しじゃないもん。
すごかった。他
成分的には
それを保管するのがすごいと思う。
てかすごいんですよ
保管って。あれできないよなかなか。
確かにな
くなるよ本当。カバンの中入れてもハレってなるから。
一見ゴミですよね。もう
そうなんです、
サイズ的には。
ゴミ出てきてやったみたいな。
そうなんですよ。
だからすごいですよ。俺多分だけど消しゴム使い切るっていう経験ないなと思って。
言ったら3年ぶりぐらいに消しゴム買いましたね僕は。
だからもうい
やすごいっすよ僕。
これはマジですごいと思いますよ。
いやもう本当すごいです。
逆にそういう意味では、うん、新品を買わずに中古を買いたいっていう気持ちにはならないんですか。
いやこんなのはならないね。
あ、
逆に家の中で一番のなんていうんですか、選手というか、
まあ一番のもう今使ってるやつ、
長持ち選手。
いやもうやばいですよ。
誰ですか。
いや何でもある。うちは俺は実家なんで、
はい、
もう家族兄弟のものがたくさんあるんですよ。
はいはいはい。
たまになんかなこれって見るだけでも相当のあれですよ、なんていうの、あのヴィンテージもんですよ。まあ本とかなり、はあ、こんな分厚い辞典が最近出てきた、出てきて、
はいはい、
で後ろ見たら1万円ぐらいしたんですよ
当時。
本っていうか辞典で、
はあ、
これ70年代とかその年代なんですよ、はい、英語辞典が。
え、英語辞典
これ売ったらやべえんじゃねえかなっていうぐらい。
へ
え、
はあ、いいな。
すごい1万円ぐらいですよ。
すごいな。ここなんか
宝の山じゃないですか。探してみたら
メルカリとかで
ガンガン捨てましたね本当。
あ、捨てたんだ。
捨てたんすか。
捨てたり、まあ、売ったりするのも、まあ、なんか書いてあるのもあったから、はい、売れないはずなと思って捨てたのもあったんですけど。
へえ、
いやいっぱいありますよそういうもん本当に。
あ、なるほどね、うん、マジで。でも今の時代なんか売るのとかも簡単だから
ね。
なんか一回ケイジャーさん家でなんかやってみたいですね。
今日、うん、ちょうどちょっと売ってきたんですよ。
はい、何用ですか。
インテリア雑貨みたいなちっちゃいやつ。
おー、はいはいはい。
1000円ぐらい売れましたよ。6個ぐらい。
おお、結構すごい。
結構いいんじゃないですか。1000円で売れたら。
インテリア雑貨ってなんかキャラクターもんとかですか。
何もキャラ とかではないですけど、はいはい、普通のインテリア雑貨です。ほんと普通の。
これ漫画倉庫とかで。
そうそうそう、ブックオフとか。1000円ってすごくないですか。
あ、もう結構すごいですね、ま
あ、でもネットあったらもっといけるかもしれないですよね。
あ、そうなんですよ。だから
ヴィンテージってつければ
ネットだったらすごいと思うんですよ。
は
あ、面白そう。
でも俺ね、 SNS はもう大のあれなんでね。
そうだ、この人ガラケーだったわ。
そうなんです。ガラってるんですよ。ガラケーも壊れるまで使いますから、はあ、僕は絶対に。
これはすごいな。
これぐらいになるまで使ってほしいですね。消しゴムサイズになるまで。
一応多分元の時よりはちょっと薄くなってると思います。 0.1 ミリぐらい。
これもう携帯会社との戦いですね。
削れてハゲちゃったりもしてるんで。
一応今持ってるの紫色ですけど、本来紫じゃない可能性もありますもん
ね。可能性がありますね。
ブリーチしたみたいになってんだ。
可能性がね。
はあ、いや、いいですね。一回ケイジャーさんの家で、はい、なんかメルカリ出張放送みたいな。
出張放送、
まあ、特別放送でやっても面白いかもしれないですね。
ピアノ売りたい。ピアノがあるんですよ。
いや本当に、
あれなんていうの、スタンドタイプの。
竹本さんがやるじゃないですか。
だから売りたいんです。めちゃくちゃ邪魔なんですよ。
ピアノは絶対売れますもんね。
メーカーがノーメーカー、ちょっとよくわからないんですけど、売りたいんです。
あ、ヤマハとか書いてるわけじゃないんだ。
うん、書いてないんですよ。多分でもパッと見ですけど。
あ、これいっぱいあるかもしれない
な。めっちゃ邪魔なんですよね。
じゃあちょっとマジで今度一回ね計画してやってみましょう。
いや、ダメですね。
ダメなんかい。
ダメです。そこは。
でもケイジャーさんち入ってなんかいろいろリスナーさんも。なんか庭のシロアリとかいろいろ話してるんで、
じゃあ庭にテント張ってもらって。そ
こいや、なんで入れないの。ただそこまで行って
猫のうんこがいっぱいあるところ
に。ちょっといや、なんでそこにテント張るば。
劣悪やし関係
ない。どんな放送だば。
ワニ先生と対決もいいかもね。家にあるものと、
なるほど、
経営者の家にあるものを売って、
うん、
あ、どっちが高い
か。いくらか。
ワニ先生には買ってないから。なんかね、キャッチーでしょ、ワニ先生の家って。
あ、まあ、人形とかね。
確かにケイジャーさんがあるの、うん、全部シュールっぽいですもんね。
もう本当に、うん、これ誰がみたいなのもいっぱいあるから。なんかスペイン語辞典で、
はい、
エロいスペイン語辞典っていうのがあったんですよ。こんぐらいちょっと
面白
い、文庫本ぐらいのレベルサイズ。
誰が読んでれば、
全部エロで勉強していくみたいな。
それは
エロから入りやすいじゃないですか。なんか
誰が読んでたばっていう、兄弟だば親だばっていう。
そうですね。だから分かんないですけど、
そのルーツも面白いですね。なるほど。
ちなみに、まあ、右側はですね、は
い、あ、右側なんですか。
右側ちょっと映画見に行きまして、
はいはい、
まあ、だいぶちょっと何か月、何週間か前。
あ、なんか珍しい、あんま聞かないですね。
スターウォーズやってるじゃないですか。僕、はい、スターウォーズなんで。
いや、スターウォーズではないでしょ。
そもそも親が最初スターウォーズって名前つけようとしてた
から。いや、ああ、キラキラネーム、うん、すごいキラキラネーム。
今やってる8かな、8、
うん、
流行ってますね今。
あれ一番面白いです。
あ、そうなんですか。
以上。
あ、いや、それ聞きたかったの、もっと。
いや、もう本当それだけ言いたかったんで。
あ、なるほどね、うん、はい。ということで、皆さんの、情報もお待ちしております。メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
はい、水曜オリジンアウェイとります。
おー、やっね。
さあ、それではこの時間はこの企画いきましょう、
う
ん、新聞クイズ。
お、
はい、ということで、この時間は、新聞からクイズを出すというコーナーでございます、
はい。
本日は、今日の朝刊琉球新報からの出題でございます。
お、ありがたい。
今日はですね、まあ、初の試みで、うん、4コマ漫画から。
ああ、面白いじゃないの、はい、面白いじゃないの、
いやいや、面白いじゃないのって。何その棒読みの褒め言葉は。
琉球新報は何でしたっけ、4コマ漫画
は。ガジュマルファミリーですね。
チブルニーニがいる。
そうですね。
ほうほうほうほう。
で、ガジュマルファミリー、まあ、2004年から、うん、まあ、読谷村祖父の桃心さんという、
はい、
まあ、作家の方が連載をしている4コマ漫画で、
はいはい、
ちなみに桃心さんはおじさんですね。
あ、そうなんですね、うん、
めちゃくちゃなんか桜桃子的なイメージで女性かなと思ったんですけど、うん、めちゃくちゃおじさんでしたね、調べたら。
僕事務所のやつとかもたまに見るんですけど、
お何を、ああこの漫画、はいはい、
4コマ漫画、うん、結構作者がその4コマ漫画に登場するの多いんで。
あ、そうなんだ。
おじさんと分か
る。島ブーパターン、
島ブーパターンで、
へえ、
登場するの。
そうなんだ。そう、桃心さんおじ様で、読谷村祖辺の、うん、はい、で今日は、はい、そのガジュマルファミリーからの出題で、4コマ目、まあ、つまりオチを当てようという、
はいはいはい、
試みで、
これ難しいんだよな、
やっていきたいと思います。
なるほど、
1コマ目ですね。
はい、サメに手噛まれたでしょ。
いや違う違う違う、
先出しすぎでしょ。
それはサメに手を噛まれたは間違いです。
OK、 分かりました。
それ3コマ目ですよ。
3コマ目か。
3コマ目にもありません、間違いです。
分かりました。じゃあ聞きましょうか。
はい、まずは、1コマ目、うん、マンタ君という三男坊がもう布団に入って震えております。
うん、
寒すぎて布団から出られない、うん、と言っております。
うん、
そしたらお母さん、まあ、49歳のティダコさん、
ティダコさん、
ティダコお母さん、
パーマの、
パーマの、
ね、
おお、もう詳しいな、うん、名前ティダコさんって言うんですけど、うん、こたつ出したよって言っております。
うん、
で、2コマ目でこたつにマンタ君が入ってはーと気持ちよさそうに言っております。
うん、
で、3コマ目、マンタ君がまだ気持ちよさそうに母ちゃんとお母さんに語りかけます。
うん、
で4コマ目、マンタ君は何と言ったでしょうか。
はいはいはい、
これガジュマルファミリーのこの4コマ結構本当に見てるんで、
俺見てないからパターンが分からないんですよね。
全くオチがないやつとかもあるんですよ。
ほう、なるほど。
なんだばこれっていう、つい言葉にしちゃう時もあるんですよ。
これはちょっと鋭いかもしれないですね。でちなみに、さっきのケイジャーさんの答えを、こちらに当てはめますと、
うん、
母ちゃんと、
うん、母ちゃん、
こたつに入ったマンタ君が、うん、サメに手噛まれちゃったという、すごいシュールなオチになりますので、これは間違いです。
これはか、
マンタがサメに食われるっていうね。
でも惜しいね、答えもちょっとシュールでしょ。
答えは一応もう今シンが言った通りかもしれん。
あ、なるほど、
分かった、はい、当てに行っていいですか。
お願いします。
母ちゃん電源入ってない。
違います。
ああ、
それよりもそれは落ちてるさ。
うん、
ああなるほどね。
まあ、まあ、そうか、落ちてるといえば落ちてるんだけど、うん、なんていうのかな、もう発想はドストレート、もう超ドストレート、
超ドストレート、
ドストレートな落ち。
うん、
もう一回、まあ、簡単に言いますと、まあ、マンタ君が布団から寒くて出られない、
うん、
でお母さんがこたつを出して、うん、で、こたつに入ったマンタ君がお母さんに一言、
うん、
なんて言いましたかと。
お母さんのセリフもある。
お母さんは
最後、
いやもう笑ってる、
ま、マンタ君だけ、
マンタ君が
一回も笑ったことないお母さんが。
いやそれって有名じゃないよ。や
ティダコの何が分かるんだ。
ティダコ明るい方だよ多分。
お父さんは何、3個、3号、
お父さんはあの50歳の名前は泡盛と言います。
ああなるほどね。
泡盛お父さんとティダコお母さんの、
お母さん、あとは枕だけだ、枕持ってきて。
あ、違います。
惜しい、
違うんだ。
まあでもニュアンスとしては、うん、まあちょっと似てるかもしれないけど、
お母さん今日ここで寝ていい。
まあそれもニュアンスとしては似てるな。
お母さんこたつ学校に持って行っていい。
あ、でも
違います。じゃあもう
お母さんこたつは4万円。
それはさっきのソファ引っ張られてるから。
みかん、みかん、
あとはみかんだけだな。違います。もうなんていうのかな、まあ超ヒントを出すと、漫才でも枕で言ったことと同じことをオチで言うみたいな、
うん、
オチのつけ方あるじゃないですか。
出られないよ。
正解です。
なるほど、
はいはいはい、なるほど。
ということでオチはマンタ君がこたつに入って母ちゃん暖かくてこたつから出られない。
なるほど、結局ってことかな。
はい、
なるほどね。
という4コマ目でしたね。
さすが、世界に誇るですね、ガジュマルファミリー。
なるほどね、
うん、
もう、あ、それベストですねやっぱり今のが。
はい、
な、 桃太郎さん、
桃心さん、
桃心さんの漫画最高ですね、
うん、
ここでもう肌がパサパサに乾燥するよってなったらもう全然違いますからね、そこは。
いやいや、これは全然違いますよ、そこはね、急に何ってなりますから。
桃心さんの漫画ではなくなるからね、はい、これはね、
これもハートフルなね、
ですね、
うん、4コマ目で落とすっていうしっかり、
うん、
技術も ね、 ね、見られますよね。
すごい、俺が1回、まあ、もうこれもまあメッセージ性も一応あるんですけど、うん、1コマ目2コマ目3コマ目で確かなんですけど、
うん、
このジェット機が飛んでいくんですよ、
はいはいはい、
で2コマ目でまあ飛んでって、うん、3コマ目でこう飛行機雲を引いてるみたいな、
うん、
で4コマ目でシーサー2人がそれを見てるっていうのをセルフ出しでみたいなのとか、
あ、いいな、
まあ、メッセージ性はあるけどみたいな、
あ、
まあまあまあ、
ただ見てるだけかいっていう、
そう、
オチはついてるんかなみたいな、
みたいなのとか
怪しいやつ。でも毎日だからな、
あ、そう、ね、
2004年から毎日ってことは、
うん、
14年間、
うん、
毎日、まあ、月1ぐらい休みありますか、新聞
ってあるんですかね、ちょっとよくわかんないですね、
多分あったと思うんですけど、以外は毎日4コマを書くって、
うん、
結構しんどい作業でありますよね、
うん、なるほど。じゃあもうこれ探したらもうなかなかシュールなやつもいっぱい出てくるでしょうね、
多分あると思う。
5コマやしとか3コマ、3コマなって
る、コマ割りから書いてるやし、
なんか3コマ目は2つに分かれてるけど、ね、これ5コマじゃないみたいな、
いろいろあるかもしれないですね。
ああ、確かにね、
あんなに長くやってたら、
うん、
そうなんです ね、
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 こたつね、買いたいな、こたつも買いたいんですよ。
あ、そうなんですか、
こたつは1万円
ぐらい、これは沖縄ではでも
1万円ぐらいで買えるんです。めっちゃ寒いんですよ俺の家、実家。
そうなんです、あ、木造だからって言ってましたっけ。
もう遅くないですか、もう遅くないですか、もう、
まあ、あと1回あるんですよ、
あと1回ってのは
寒波が、
あの週末明けて来週の頭あたりからまた、
ああ、2月の
俺もう待ちたらね、もう朝布団から出るでしょ、
はあ、
フローリングなんですけど、
はあ、
ちょっと飛ぶもん朝から。
いや、くっつかまるんですか。
いや、冷たすぎて、もう、びっくりしますよ、寒くて。本当、
カーペット買えばいいんじゃないですか、フローリングに。
そうなんですよ、カーペットも、カーペット嫌なんですよ、あの掃除が。
ああ、まあ
面倒くさいです、ああいうのなくしたいんですよ。
液体とかこぼしたらリリースもんね、
とかもあるし。
あ、
だからなんかこう掃除が、だからこたつだったらまだ簡単かなと思って、まあ、あと電気代とかも。
ああ、こたつの方が安いんですかね、
俺のイメージはですよ。まあ、一緒ぐらいと思うんですけど。
まあ、でもこの時期だったら、もうセールとかやってるんじゃないですか、この冬物一層セールみたいな。
あ、そうなんだ。
あ、でも待って待って、うん、腰痛持ちの経営者さんだったらこたつきつくないですか、
まあ、
結局。
まあ、そうなんですけど。
あ、そっか、ソファー買ってこたつ買ったら、
座れないもんな。
いびつな構造になりますね。
いや、でも、座り方によってこう、もっとどっか痛めそうな座り方で腰は守ることができるんですよ。
おー、腰を守る代わりにどっかを痛める。
もう無茶な
エビ反り状態みたいな
やり方で、
まあ、じゃあもう地面に座れてなるな、エビ反り状態で足だけこたつに入れて、うん、肩はソファーみたいな。
でもソファーからも足だけ入れとけば OK かなっていうのもあるんですけど。
ああ、なるほど。じゃあもう最悪湯たんぽでもいいんだ。
ダメです、あるんですけどそういうのダメなんです。
あれはどうですか、あの日本線がある電気ストーブみたいな。
ああ、あれあるんですよ。
あ、あれある
んです、ね、あれすぐ壊れるんですけど、あれもう本当に超部分的すぎて。
はいはいはい。
あ、今テレビショッピング、
はいはい、
あれで何だったかな、ファストヒーターっていうのが出てるんですよ、多分3000円ぐらいで、
4000円、まあ、すぐ温まる。
あのコンセントにぶち込んだらなんか匂いが出るみたいな感じの機械なんですけど、
はいはい、
こう差し込んだらもうそこから半径どれぐらいが温まるん
で、
まあ、電気代は知らないんですけど、
はい、
どうにかできんかなと思って、ホルモンさんにどうにかできんかなと思って。
できそうだな、
本当
ビッグワンの商品でね。
ホルモンさんだんだん力弱めてってるからな。
じゃあ厳しいですね。
ビッグワンないで。
じゃあ最確かに石峰店長最近めっちゃ
見ないよな。
うん、
なるほど。だからなんかそういうのもこたつもね、さっき言ったそのソファー、
はあ、
DVD デッキに並ぶぐらいちょっと昔から。毎年冬の時期我慢してるんですけど、本当。
もう寒すぎて。
寒すぎるんすよ。手足も。痺れるぐらいだから家にいて。
だ
からもう、どうしようもないじゃないですか。何も集中できないんですよ、本当に。
このエアコンで普通に。
エアコンは使わないんですよ。
これはやっぱり、
金かかる。
電気代。
という意味で。
はい。
だどっちが俺当たってんのかなと思って、生き方、生き方として、
生き方まで行くんだ。
いやそんな
本当に
生き方までな。ホットカーペットどうですか。またカーペット出ますけど。
そうなんですよ、カーペットだから。そうなんですよね。
ただホットカーペットはちょっと掃除もまだ楽じゃないですか、範囲的に。
うん、どれぐらい、まああったかいっちゃあったかいんですけどね。
ああ、
うん、まあもうとにかくもう、
おパンヒゲさんがなんかこれ2枚抜きみたいな言葉言ってますよ。電気安価を腰に当ててって来てるんですけど。
電気安価、
安価って何ね。
俺も分からんな。電気安価を腰に当てて
聞いたことあるな。
あんま、俺さんがあんまって聞いてる。
おお、電気あんまっていうなんか
腰に当てて、電気あんまあるじゃない、ブルルルルルルってマッサージじゃない。
ああそうなんだ。
摩擦でってことかな、俺の体を。摩擦で
電マでしょ、電気あんま。
ああそういうこと。電マを腰に当てて、あれ温まれば、あれ、
なるほど。
あ
ちょっと振動しておしまいでしょあれ。
確かに、ね、
どうにかしようかな本当に。この時期 いつもなんですよ。一回さこ去年今年結構寒かったで、
はい、
じゃないですか、
はいはい、
あの時は特になかったんですけど、
うん、
ちょっと前は家の中でもこ白い息が出るぐらいでしたから、
すごいな。
やばいんですよ本当に。
はあ、これなんか隙間風がすごいとかいう話でしたっけ。
ではないと思います。
ああこれはもう普通に家の作り的にっていうことなんですかね、じゃあ。
なのか
場所柄なのか
分かん、もしくはもう本当に隙間なくお化けがいるか。
いや、お化けのひんやり感、
ひんやり感で。
じゃあ夏でも寒いやし、夏の方が寒い。
本当に分からないんですよ。
大人気なんだ。
はあ、
じゃあまずお札買うべきじゃないですか、じゃあ。
やってみようかな。いろんな時お札ね。ユタが来ないんですよ、嫌がるんですよ、うちの家。
え、
ユタが。
そんな家あります。
まあこっちだけお願い、行きたくないっつって。
本当っすか。
でも何年か前にどうにかして来てもらった時もあったんですけど。
おお、
そんぐらい半端ないんですよ俺。そこで今一人ぼっちなんですけど。
はい、
すごいな。
俺は強いんですよ、だから俺は強いんですけど。
これユタの人もビビってるんですか、じゃあ。あんたすごいねって。
いやいや、それは言ってないけど。
はいはい。
だ俺はお化けよりも寒さがどうにかしたいんですよ、寒さが。夏は暑いし。
その寒さがお化けのせいっていう可能性も本当に出てき
ました。本当にあるんですよね。
はあ。
で一応じゃあもうソファーかな。
あんかパンヒゲさんがコンセント付きの湯たんぽみたいなやつっていう。
あ、良さげだな。
電気湯たんぽみたいな。
あ、いいな。
ことなんですかね。は
あ
はあはあ。
それもいいな。
いいな、
まあ。布団にも入れきれますからね、それ。安心して。
なるほど、なるほどね。
電マ買わんくてよかったですね。
これであったかくなれるぞ。
ソファーも DVD リコーダーもいらんから電マ買ったやつさ。
変なとこにちょっと当たってあってなるだけっていうのは。
逆に力持っていかれてな、うん。寒くなるかもしれんから。
買ってみようかな、面白いんだったら。
いやいいよや。
一笑い取れるんだったら。
いやいや、面白いっていう根底で買わんでいいよや。
まあ、なるほどね。ソファーにしよっかな、頑張ってね。
はい、うん、ということで、
うん、
桃心さんのおかげでね、
お
こたつの話にもなりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ続きましてあれいきますか。
はい、
ケイジャージ世代
よいしょ。
じゃあ早速いきましょう。新藤助のお二人、ケイジャーさん、大城駒さん、こんばんは。
こんばんは、
はい、東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
前回ケイジャーさんが東京にいらっしゃった時、地下鉄に乗る時にパスモカードにチャージできる機会があって、そこで撮らせていただいたケイジャージさんの写真。
お、
そんな話でワイワイしてたのをすっかり忘れてましたということで。
はいはい。
これは2年ぐらい、去年かな。
あ、これは、あ、切符を買うんじゃなくてパスモに。
2年前かな。
あ、じゃあケイジャージさんパスモってやつ持ってるんですか。
いや、持ってないですね。
え、チャージをしたっていう。
いや、ただなんか、あの、写真いっぱい撮られまくった時があって。
あ、は
い
は
い、
なるほど。
要は三越の前来たよっつって、
はいはい、う
ん、なんかみんなが求めてるんでバンバン指さしたり。
東京とケイジャージっていうコントラストが面白くて、
そうそう、合わない
から。パスモにチャージしてるジラーの写真ってことですか。
そうそうです、そうです、うん、さあそれでは行きましょう、
はい、
目覚めよケイジャージ世代。うちの実家あたりでは、汽車のことは全て国鉄と呼んでました。それは国鉄でない汽車、例えば地下鉄や私鉄を見たことがなかったからです。ああ、そうだそうだそうだった、懐かしいね。ミニバイクのことは何でもパッソーラと呼んでたよねっていう人、手を挙げて、はーい。
なんかポッポやイメージしますね。
パッソーラ、国鉄初めて聞いた。
パッソーラは
車種なんですかね。
ミニバイク、原付のことかな、ミニバイクって。
まあ、車種っぽいな。
国鉄、
国鉄っていうのは、
地下鉄とかして見たことがなかったんですね、加トちゃんさんたちでも。
なるほど、今でいう JR のことですかね。
兵庫、そうですね、国鉄は JR。
はあ、なるほど。
そうなんです。大阪ってすごいじゃないですか。大阪いたでしょ。
大阪いました。
全部あれ違うでしょ名前、全部っていうぐらい。
阪神、
阪神とか
阪急、
何回もある。
なんあ何回、
俺も全部一緒と思ってたから、
はい、
ちょっとどこどこに行きたいんでありますか、あいやこれここじゃないっすねとか言われて、
は
い、分かんないっすって言われて、
はそれが
は逆にパニックになって。
そうなんですよ、なんかちょっとはちょっと絶妙に離れた感じであるんですよ、
ね、それぞれが違うんっていうのが全然知らんくて。
でも基本僕も徒歩で移動だったんで。
なるほどね。
奈良とかもまで歩いていきましたから。
えどんだけ歩くば。
暗がり峠ってとこ越えて、
すげえなお前
夜中になって鹿に睨まれて野生の
分かりやすい峠だな。
暗がり峠あるんですよ本当に。
伊能忠敬ぐらい歩くでしょお前。
デージ歩いてたよ。
すごいな、
うん、伊能忠敬。
いやいいよやその。いや全日本測量して地図作るやつか。
2通目の国分寺の加藤ちゃん。
加藤さんでしないんですよ。
ケイちゃんさん、1月のオリジンライブ3位だったんです。いやいや、おめでとうございます。
どんどん進むや
し、国分寺で再演希望です。してジェインちゃんに聞いたんだけど。
ジェインちゃん誰か。
オーストラリア人。
いや誰だば。
試してもらえますか。1、シリー石峰さんはどちらかの腕をグーにしてまっすぐ伸ばします。次のライブ受けるぞと念じます。シンさんは手首から肘の間のどこかを下にグイッと押そうとします。
これリアルタイムでやっておくんですかね今聞きながら。
待ってください、兄さんあるから。待って待って、シュリーシミネさんはできるだけ腕を下ろさないように持ちこたえてください。これが1です。
あ、次のライブ俺がお前にやるってことじゃない。
あってこと、
何のあれかな。そしたらどちらかの腕をグーにしてまっすぐ伸ばします。
はいはい、
まあ、僕が次のライブ受けるぞと念じます。
次のライブ受けるぞ。
で、シンは手首から肘の間のどこかを下にグイッと押そうとします、う
ん、あ、シンが俺の手首よってことか
かな。手首から肘の間のどこかを下にグイッと押そうとします。
シンが来てますよ、はい。
で、シュリー石峰さんはできるだけ腕を下ろさないように持ちこたえてください。
上に力入れればいいですね、はいはい、入れてます、
はい。で、次にシュリー石峰さんは腕にグーにしてまっすぐ伸ばします。
もう伸ばしてますよ。
次のライブ滑るだろうなと思います。
次のライブ滑るだろうな。
シンさんは手首から肘の間どこかを下にグイッと押します。シュリーシミネさんはできるだけ腕を下ろさないように持ちこたえてください。これが2ですね。さっきは前向きなセリフね、受けるぞ。
あ、なるほど。
今のは なんていうの、
そういうこと。
同じことを2回やったんだ。
で、さて、あ、3っていうか、さて1と2どちらの場合腕が下に下がってしまいますかということで
今どう。あ、なるほど。
どうでした。
でも明らかに、おう、明らかにネガティブなこと、うん、
はいはい、
言った時にグンってなりましたよ。
ネガティブ言った時に、あ、下に、
つまり2番目ですか。
2番目が下に下がったってこと。
下に下がりました。
あ、やっぱりそういう感じに書いてある。ジェインちゃんが言うには、滑ることを心配する時の方が持ちこたえられないはずなんだって。後ろ向きの気持ちになった時の反応なんだって、つまりいい方をイメージする方が元気が出るんだって。本当、ではでは放送ちばってにということで。
はあ、なるほどね。
はあ、
なるほど。
これを聞いた後にまたやったら違うかもしれんな。
もうね、
種明かしされたらね。
ああ、なるほどね。
はあ、なるほどね。
これがカトちゃんさんの。
あ、確かになんかちょっと力弱まった感じはしたな、したなっていうか。
ああ、でもなんか似たようなことなんか分かんないですけど、うん、前もう違う他局のラジオでね、
うん、
なんか空手の技を使って整体をするみたいなおじいちゃんがいまして、はい、でその人にこう腕とか掴まれてちょっと行くよっつってひょいってやったらこうひねられたら、あ、いたたたたたってこうめっちゃ体が動いてほらねみたいな感じになるんですよ、
はいはいはい。
で2回目なんかパンパンパンパンパンみたいな体叩かれて、うん、行くよっつったらひょいってったら動かないんですよみたいなことだなのかなと思ったんですけど、でも明らかに2回目そのおじいちゃん力を弱めてるんですよほらねみたいな。
あ、なるほど。
まあ、でも多分こっちのポジティブな意識と、うん、あっちのその力の弱め具合も関係あるのか。
そうですね、
そういう脳みそのあれなんでしょうね、
かもしれないですね。
意識の
心理学とも近いんかな。じゃ
あ、うん、もっと分かりやすく、やったぜ 100万俺たちのもんだって思う時と、はい、うーわー事務所にパーセンいくらか持っていかれたって思う。
腕一周するよや腕一周して折れるよや
折れるぐらいそんぐらいネガティブなやっぱり
あー変な方向に曲がるかもしれん。
芯が抑え込まなくても自分で曲がるはず
かもしれないですね。
的に念力やしも
そっか残
念、逆に力入ってるしろそれ
さあ続きましてこれもですか、
これもですかね、はいお願いします。
皆さんこんばんは。ケイジャーさんってうるま市民ですか。だったら粗大ごみとして粗大ごみ処理券300円を買えば自治体に回収してもらえますよ。では、
うん、よしイエス、
これが知りたかったんですよ僕。
ちょうどしかも300円じゃないですか。
もう予算ぴったり、
ね、予算ぴったり。
これでソファー買えるのにソファー捨てるって
やつ。いや買えんよやなんで300円で買えると思ってる場合や。で
もう一つ参考になれば、はい、私も最近ピアノを買い取ってもらいました。ピアノは30年以上前に買ってもらったヤマハのアップライトです。ほうほうほう、ブランドピアノじゃない方ね。うん、
じゃあ、ケイジョさんと一緒
だ。例の、あの、あれ、元ピアノさんで、おうおう7万5千円でした。
竹
買い取り？
そのお金で家族3人で温泉旅行行きました
よ。いや、素晴らしい。
やべえ。いや、俺、ちんの家にあるのはノーブランドっぽいし、ただ、
おう、いや、でも、
50年ぐらい、40年レベると思います。
ノーブランドのと、あります？
だから俺も分からないです。
そんなのないんじゃないですか。
もうこれ、使い込みすぎて、
削れたってこと？
ね、このブランド名が剥げちゃったみたいな。まあ、エンブレムというかね。
バッペータ、シューベルとか実は使ってたやつかもしれない
です。そんぐらいのね、
可能性はある
な。うるま市にあれば。
ペンでシューベルと書いとこうかな。
いやいや、それバレリーや。何語で加工してれば。
いや、すごい。
すごい。
粗大ゴミは俺、それ聞きたかったんですよ。
あ、なるほど、ね。
調べたかった。これなんか昔何千もかかるみたいなチケット。買うでしょ、はいはい、粗大ゴミのチケット、はいはい。あちこちで買えるでしょ。うん、何千するイメージがあったから、300円なんですね。
僕もなんか、電子レンジか何かを捨てたときは、300円でしたね。
300円にしようかな。じゃあ200円か300円なんか知らないですけど、なんかあったんですよ。あともっと捨てたいのがあったから。
あれって1枚で1個の効果
だったはずよ。
あ、そうなんだ。タンスにさ、いろいろ詰めて1枚貼ったらダメなの、
うん、これは
ガム手でぐるぐる巻
きにして、
ね、やるやついそうだな。
ね
え、でもえこいつ
絶対調べる
なるでしょ。
調べるはずな。
調べるんだ。
あ、これちょっと素材じゃなくてこれは燃える日に出してくださいとかなんか言われそうじゃない。
でまたこれもう絶対だからもう怒られるはずな。
やるときはもうがっつりとボンドで固めてガチガチに、はい、でタンスと一体化させて、うんうんうん、これはこのタンスのデザインですって言って出せば。
ダメどやなんでいいと思ったばそれが。
テレビデオとかもじゃあもしかしたら別々です。
そうだな。
バキーって。
あれもともとだから。もともとテレビとビデオでテレビデオだから。
バキ
ー。あれはもう B がすごい接着剤となって。
まあ可能性ね、
商品をくっつけてるからあれは。いやでもすごいシエスタさん、もうケイジャーさんがもう欲しい情報全部ね。うん、
ありがたいですね。
いっぺんには持って行ってくれないんです。多分一回で10点だったら持っていきますよとかそんな感じなんです。多分。
1点で。
あ、1点というか1回で。1回で運び出すのはその自治体がね、
へえ、
あの10点までですよみたいな。
あ、なるほどね。お金を払ってもってことですよね。
もしくは100キロ以内10点以内みたいな。
あ、重さもあるんだ。そっか、まあ、みんなの、うん、まあ、このゴミ収集車だから。
そうです。引っ越しに出るのはまた大量になるから、はい、そういうのは、は
い、分けてやってく
ださいと、まあ、超えたらそうそうやりませんよとか。
なるほど、ね、
なんかいろいろあると思うんで。
もうケイジャーさん、じゃあこのペースだとあれこれ引っ越すんかなと思われるぐらい。
やばい、ちょっと待って。これピアノがもし俺がこれ7万5千円レベルだったらもし打ってよ、
はい、はいはい、
まあ、ソファーと DVD 一遍に買える
そこからじゃないですか。
やばいな。
まず竹本に電話した方がいいんじゃないですか。
すごいな。
いや絶対これすごい。これって
見に来てくれるんですかね。
多分見に来てくれる。
あ、じゃあ、
なんか書いてあるんですよ、なんか一応はなんていうの、あの見に来てやるやつ、お金ちょっとこれどれぐらいですよみたいな計算してくれる、
はいはい、竹本以外にも一応あるじゃないですか、県内に。宜野湾とかに有名な
ある
ムービンでしたっけ。
あ、ムービン、ムービン、ムービン、ムービン、車を買うなら、あ、違うか、
ピアノを売るならムービン。
あ、そうなんだ。
あ、だったっけあれ。
でその看板にもピアノ売りま、あ、買いますみたいな書いてるんで、沿いに。
いやもう買い取ってほしいな。
なるほど、ムービンか竹本か、う
ん、しかも30年ぐらい前に一回調律も知ってあるんですよ、
はい、
俺の記憶が正しければ。
これは誰が使ってたんですか、ご兄弟が。
うちの親父がもうすごいんです。
そうなんですか。
ピアノがすごくて、
初めて聞いた。
もう全部できるんですよ大体、俺が知ってる限りで。 弦楽器も全部。
音楽家だったんですね。
いや全然違う。
全然違うんかい。趣味で。
多分沖縄で初ぐらい の, あの豚の人工受精成功させた人間です
。すげえ。
本当に
面白い。
分かんないですけど。いや違うと思いますけど。
あでもそのなんかプロジェクトに関わってたんですか。
いや分かんないです。
いや違うんかい。
なんかちらっとちっちゃい頃に聞いたから、違うと思いますけど。
すごいな。豚の人工受精
免許は持ってたと思いますよ。受精のあれは増やすやつの免許かな、分かんないですけど。
すごいな。じゃあもしかしたら精子にピアノを聞かしたら精子が活発になって豚の子宮に入っていったみたいな、そういう研究とかしてたんですかね。
そんなあれではない。
あすいませんすいません。そのいやめっちゃ引いてるやし、そういうのめっちゃ引かれてる。いやお前もなんか言
って。俺はもう何も入ってこんかった
。俺も大体今言ったのほとんど嘘なんですけど。
いや嘘なんかい。
とりあえず売りたいではあるなっていうことがはっきりしましたね。
はあ、じゃあこれもぜひね。
ねえ。
もうやりましょう。まずそこからですよ。
ちょっと待って、でも7万5千入ったら逆に他の買いたくなってきたな。
いやなんでよえ。
一気に
一気に、ね、
2点じゃなくても
DVD とソファー買えや。
全く別のやつ買いたくなってきた。
いやまたあるんすか、なんか。
もしくは10万ぐらいのソファー。
いやソファーソファーへの欲が深いな。もう
リビングいっぱいになるぐらいの、デイジー逆に邪魔なるぐらいのソファー。
じゃあ買わんけえや、邪魔なやつは、ね、
あ
いいよ。
寝室はベッド、
ケイジャーさんが座れれば
マットレス。
あマットレス
っていうのあれ、
あ、はいはい、このベッドの上のやつだけ、
ま、そうそうそう。
あなるほど、ね、
ソファーにもなるやつ買ったらいいんじゃないですか。
まあ、ソファーベッド
だったらね。あそうなんですよ。俺もここにしようかなと思ってるんですよ、
はい、あソファーベッドだったら
ね
サイドの 手置くところ、
はい、
あそこも倒れたり起き上がったりできるのもあるんですよ一応
は。はいはいはい、
うん、だそういうのも迷ってるんですけど。
めっちゃ簡易的なやつだったら、まあ、1万8000、ね、とかでもうん、ありますよね。
そんなに、
まあ、あれでも一回座らないと、一回座らないといけないんで、
うん、
後ろね、後ろ座ったって背もたれががっつりもう、
はい、
石に守られてるみたいぐらいなのはいいと思うんですよ。
でも
な
んか逆にいいんだ。
なんかこうギみたいなのがあるでしょ、
はいはいはい、
あれは怖いんですよ。ああいうのは
なんかガツンってなる時ありますもんね。
怖いんですよああいうのは。
外れて、
あなるほど、ね、
だから俺も本当にここ近年では一番ソファーに座ってると思いますよ、あらゆる家具店の。すごく座りましたから僕本当に。
すごいな、この市場は一番みたいな、
うん、あと高さもね、俺腰あれなんで。
あそ
40センチ超えたらもう完璧なんですけど。あでも大体37、ね、8センチなんですよ大体は。
あがベストなんですか。
いやが普通に売られてるやつで。
あ40センチが経営
者さんの、うん、超えると、まあ、ベスト。めったにあんまり売ってない。
やっぱ金持ちなりたいですね、う
ん、なりたいんですよ。
金持ちだったら多分もう家具屋を回るとかじゃなくて、
うん、そうなんですよ。
ケイジャーさんの腰に合わせたの職人がもうメジャー使ってさ、
もうメイドインの ね、
そうそうね、あのハンドメイドの布も選んでね、革とかも、
うん、金持ちなりて
えな。僕もなんかもう入る前に外にいながら右から2番目ってすぐ買いますけどね。本当に金持ちだったら、
金持ちだったら
それこそ40センチ以上買えや。
噛んで買いますか。
いや噛んで買わんけえや、腰痛めるよ。
何回も回ってるんで大体どこにどれぐらいのっていうのが大体もう頭に入ってるんで僕は。
あそういう意味で右から2番目。
そうなんです。
じゃあいいな、それは。
そういうのがあるんでね本当。
なるほど、
うん
ね、じゃあピアノ情報もありがとうございました。
あとスターウォーズ最高ですね。
いやそれはいいよ、右のやつは、ね、右のやつはいいよ。
じゃあ以上ケイジャージのあれでした、は
い、いやあれってなんだば、ね、世代でしょ、うん、じゃあケイジャーさんのそのまま、
ね、
発表のコーナーも
行きましょうか。
行っちゃいましょう、
はい、さあ行きましょう。皆さん、沖縄の本日のダムの貯水率 50.9%。
あめっちゃ入ってる。
やばいっすね。
ちょっと待って間違ったかもしれない。
でも雨降ってた印象だよね、ずっと。
あ降ってるよ、
間違った。
あ
間違え
た。体重の方かな、今の。
60.9%。
あ増えてる。
よかった、危ねえ。
じゃあ増えてる。
あでも危ないですよ。
そうなんすか。
60切るともう、
でもまだこれから梅雨もね控えてるし、
みんなガシして、
まあですね、
ガリガリになって。
いやガシはしないでしょ、
もうやばいっす本当に。
血はカレ
ーもうなりますね。
いやそんななる急に。
気づいたら石食ってる可能性があります。
いや石食えるか。
石の水分を吸おうとしてますね。
いやどんな進化だば。石に水分あんの。
気をつけましょうね。
そのシェールガス的な発想は。
さあそしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重 46.6キロ。
あ
ね、0.01g。
うわどうでもいい変化。
これがね、 0.1g か。
並んだ瞬間ですよ、
並んだ瞬間。
体重と、はいはい、ダムのパーセンテージと色が並んだ瞬間、
はい、並んだ瞬間どうなるんですか。
やばいですよ
これ。いやどうも並んでしょ、
これやばいですよ本当に。
何になれば。
気をつけてください。
いや
ショーがダムになるかもしれないね。
どういう発想だばそれは。ショーがダムになったらずっと と 70% だよ、人間の水分の割合で。
加トちゃんさんは残念ですけど今日は外れてますね。
あ、いや、
46.5 で来てたんですかね。
46.7 キロでは来てましたね。
おお、
0.1 違いと。
あ、すごいな、一応ちゃんと当てに来てるんだ、
はい、そうなんです。さあ、ということでね、まあ、今年も、うん、続くか続かないか分からないですけど頑張っていきましょうね、このコーナーは。
いや、これはもうね、もう唯一淘汰されないで有名な
エジプト情報はね、最近は特に変わってないんで、今もう2つだけです、これだけ覚えていってもらえれば、
2つ、
うん、ピラミッドに空間があるのはもうほぼ決定ですね。
空間っていうのはどういうことですか。
でかい空間が一応あるんじゃないかっていうの、30メートルぐらいの、
あ、これってもともとピラミッドの中って入れないもんなんですか。
いや、入れはしてるんじゃないですか。
あの、まだ未開のってことですか。
そうです、そうです。
未開の空間があと30m。
そうです。
はあ、
科学的に、あ、この辺空間あるぞみたいな。
なるほどね。
あとネフェルティティのね、墓がもう出てくるんじゃないかって。
ネフェルティティの
誰だば。
ツタンカーメンのね、親です。
すごいやし、
義理の母ちゃん。
じゃあすごいやしや。
素敵なおばさんですね。
ツタンカーメン、
うん、そうです。
それ出されたら何
も言えわ。この2つだ解明したらもう江戸は江戸じゃない、エジプト最高です。
いや、
これ今ここがホットなんで、この2つがね。
あ、なるほど、わかりました。じゃあネフェルティティと30メートルの空間もチェック、ね、よろしくお願いします、はい、ということで、本日聞いてくれた皆様ありがとうございました、はい、また来週お会いいたしましょう。水曜オリジン側、お相手は
しんとすけ、しんと
しんとすけ処理石峰と
オリジンのセクシーケージャージでした。
ゆうやしや、
あらさ
3回目ゆうやし